三角山放送局。
心と体の健康タイム、株式会社 NPO の鳴海修平さんとお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
心と体に関する健康のアドバイスをいただいております。今日はどんな話題でしょうか。
はい、今日はあの薬の話をしたいなと思うんですが、薬のお世話になることって田島さんはあまりないでしょう。
いや、そんなことないですよ。たまにあります。
あ、そうですか。
はい、ちょっと頭痛薬とか飲んだりすることありますね。
あ、なるほど。薬はあんまり本当はね飲まない方がきっといいんだと思うんですよね。っていうのは体のサインなので、痛みでも何でも、でそのサインに対して何かこう対処してくださいよっていうことを訴えてるので、それは薬を飲んでこう抑えるっていうよりは、できればその生活習慣を見直したり、何かこう欠けてるところを見つけるためのサインだというふうに思った方がいいとは思いつつ、薬の話を今日するんですけど、薬はそうは言ってもやはりいろいろなところでお世話になる可能性は高いですよね。そこで今日は薬の飲み方とか、どんな薬はどんなものと一緒に飲んじゃダメとかっていうお話をちょっとおさらいがてらしていきたいと思うんですけど、例えばそうですね、薬を飲む時って何で飲まれてますか。
基本はお水です。
基本はお水で、はい、
けど時々お茶で飲んでますね。
なるほど、はい、たまにビールとか。
ビール飲むことはそれはないです。
それはない。
さすがに、
さすがにない。
さすがにないです。
そうですか。
はい、水かお茶かな。
あ、なるほど。
いけないんだろうなとか思いつつ、
基本的にはですね、そんなに神経質にならなくてもいいというものらしいんですね。で、なんで飲んでもいいですよということがよく言われるんですが、ただこれはこれと一緒に飲んじゃダメっていうのが実はあるんですよ。それだけちょっと今日ご紹介したいと思うんですが、精神安定剤とかですね、それから睡眠薬、それから解熱剤、鎮痛剤、こういうものはですね、お酒とは一緒に飲まないでくださいと。
お酒とは一緒に飲まない、
さっきね、ビールで一緒にっていう話がありましたけどこれはあんまり良くないということですよね。
そうですよ ね。お酒と飲む人いるんですかね。
いるんですかね。
でもちょっとね、危ないですね。
これはお医者さんの本に書いてあったことなんで、逆に言うとこれ以外はそんなに神経質にならなくてもいいのかなと。
あ、じゃあお茶でもいいんですかね。
ということなんでしょうかね。ということがまず1点ですね。で、鉄剤ってよくありますね。貧血の方が飲んでる薬なんですけど、これはですね、昔お茶で飲んじゃダメとか、ウーロン茶ダメだよとかいろいろ言われてたんですが、最近はですね、あんまり関係ないっていうデータも出てるんですよね。
そうなんですね。
はい。なので、鉄剤もさほど気にせず、お茶と一緒に飲んでもいいという先生も出てきています。
お茶はお茶でも何茶はダメとかそういうのはあるんですか。
昔はこれもですね、例えばそのタンニンであったり、そういったものを含んでるとダメですよって言われてたんですが、これもね、あんまり最近は気にしなくていいですよという先生が多いんですよね。
そういったデータが出たんですね。
だと思います。
はい。
なので、あまり神経質になることはないのかなというのが一つですね。ただそうは言っても、やっぱり物によってはですね、お酒はダメだよとか、それからカフェインはない方がいいよとかいうのがあるので、やっぱり水が一番いいですよ。
そうですね。なんかちょっと安心できますよね、水で飲む方が。
ですよね。基本的には白湯っていうか、ぬるま湯っていうか、
あんまり冷たくない
冷たくないもので飲んだ方がいいと思いますね。ですから基本はやっぱり水かおっていいと思うんですけど、お湯かっていうことですよね。ただあまり神経質になる必要はないですよということです。
その時にお茶しかなかったらお茶でもいいよって、なんか水を用意しないといけないから飲めなかったとかいうよりは、その場にあるお茶で、
でいいんじゃないかと。
わかりました。よかった。私結構お茶で飲んで
やっぱ飲んでんじゃないですか。
思い返すと
思い返すと、
お茶で飲んでました。
短時間で思い返しました。
そうですね。
あとですね、牛乳と一緒に飲んじゃいけない薬っていうのもあるんですよね。
そうなんですか。
これはね、抗生物質っていうふうに言われてます。
はあ、へえ、そうなんですか。
これはちょっと相性が良くないようですね。
これって牛乳で薬を飲むってことじゃなくて、牛乳を飲んでそのすぐ後にそういった抗生物質飲んじゃうっていうのも良くないでしょうか。
やっぱり胃の中で混ざっちゃうので
、そうですよね。意味がないですよね。
結局同じですよね。
そうですよね。
あの 牛肉食べた後で、はい、卵食べてご飯食べて牛丼食べると同じです
か、ね、ああそっか、全部中で混ざっちゃって
中で混ざっちゃうっていうね
胃の中で同じってことですね。
おそらくそうだと思いますね。
牛乳はなんでいけないんですか、抗生物質そのものと。
結局抗生物質っていうのはですね、はい、大概は食感に服用するものなんですね。でこれやっぱりの胃酸の影響を受けない空腹時ということなんですけど、牛乳って飲んじゃうと粘膜が張られるので、
そうですよね、
はい、多分その薬の効き目が弱くなっちゃうっていうのがあるんじゃないかと思いますね。
そうなんですね、はい、牛乳と抗生物質はダメってことですね、は
い、そうですね、はい、で、納豆、うん、これと一緒に取っちゃいけない薬もあるんです。
納豆と、そうなんですか、知らなかった。
ワーファリンって言ってですね、はい、血栓を溶かす、要はその血液をサラサラにする薬なんですが、納豆って血液を凝固させる働きのあるビタミン K が入ってるらしいんですね。で、それが一緒になるとちょっとその薬の効果が弱まってしまうと。
そうなんだ、
はい、
知りませんでした。
まあ納豆にこのワーファリン混ぜて食べる人いないとは思うんですけど
でもその食べた後にワーファリンを飲んではよくないよってことですね。
で、まあ、もっと言う先生はですね、そのワーファリン飲んでる患者さんは納豆食べちゃいけないって言うんですよね。
あ本当ですか、
だそこまでのねちょっとこうになっちゃうと大変ですよね。
そうですね、じゃあ絶対食べれないってなっちゃったら納豆好きな方困りますね。
まあ、甘納豆で我慢してもらうとですね
甘納豆は大丈夫なんですか。
甘納豆はいいみたいですね
そうなんですね、はい、なるほど、
糸引かないですけど
そうか、別物ですね。
別物ですね
へえ、そうなんですね、はい、他にもありますか、
まあ、あとはですね、例えばグレープフルーツ、
はい、
お好きですか。
大好きです。
大好き。
グレープフルーツ、フルーツそのものも食べますし、ジュースも飲みますよく。
ああ、グレープフルーツジュース、
はい、100% の、はい、
いいですね。グレープフルーツ、
はい、
これもですね、実は一緒に取っちゃいけない薬っていうのがあるらしくて、うん、高圧剤ですね、
はい、
要はその血圧を抑える、はい、薬なんですけど、これも効き目がね強すぎるようになっちゃうらしいんですね。
でも私これ聞いたことあります。グレープフルーツジュースを、その血圧を抑える薬と一緒に飲んじゃダメだって聞いたことありました、
はい、よっぽどの確率ですけどね。
本当
何も意識しないで、いやっていうのはその飲む確率っていうのなんですよ。
ああ、そっかそっか。
わざわざ血圧のその高圧剤をグレープフルーツジュースで飲む確率っていうのがどうなのかっていうのは分かんないですけど。
でもうち結構父が飲んでるんですよ、この血圧を抑える薬を。
グレープフルーツジュースで。
いやじゃなくて薬を飲んでるので。
びっくりしました。
私がグレープフルーツジュースよく飲むので。
あ、危ないですね。
なんかその冷蔵庫に一緒に。
危ないですね。
危ないですよね。でもそうやって聞いて、あ、そうなんだって、全くそういう知識がなかったので、知らないと危うくそういう風にもし一緒に暮らしてたりとかしたら、はい、なっちゃってたかもしれないなとか、
あら
ふと思いました。
危機一髪
ね、効き目が強くなりすぎちゃう。
そうそうらしいですね。
じゃあこういうことを知っておかないと危ないですよね、
うん。まあ、ただそういう相性がどうこうっていうものは、うん、今言ったようにそんなにたくさんはないんですよね、うんうんうん、なので、まあ、基本だけちょっと押さえておくと、まあ、基本はやっぱり作用がいいと、うんいうことです。
今日やっぱり左右がいい、
そこに戻っちゃうんですけどね
収まりましたね。
じゃあ今までの話は何だったんだって話になるんですけど
いやでもね、なんか知っておくのと知らないとでは違いますからね。
そうですね、
はい、あでもお茶でもいいんだっていうことは私ちょっと安心しました。
はい、
今日
は問題ないようです、はい、
でも一番、まあ、安心なのは左右で。
そうですね、まあ、そこに落ち着きますけど
何度も落ち着いてます、
何度も落ち着いてますけど漢方のですね、はい、例えば煎じ薬ってよく聞きますよね、
はいはい、
なんかこう土瓶みたいなので、
あ、ね、はい、鍋とかって、
グツグツ煮てっていう煎じ薬ですけど、はい、あれをもっとその携帯するのに飲みやすくしたものがエキス剤と言われるものなんですよね、はい、要はその煮詰めたものをさらにその凝縮して粉にしたもの、エキス剤で、これ実はですね、本当はその煎じ薬の状態で飲むと効くものなんですね。なので粉だけをガッと食べるよりは、本当はその白湯に溶かして、要はその煎じた状態に戻して飲むともっといいらしいです。
へえ、はい、そうなんだ。あ、じゃあ漢方を飲んでいらっしゃる方もちょっとそんな知識も今日広がりましたね。
そうですね。
今日はじゃあ薬は何で飲むといいかということで、はい、結局左右ということに左右だと収まりました、
はい、10分話して結局左右で飲みなさいって話ですけど ね、
はい、ありがとうございました、はい、心と体の健康タイム株式会社エナピュアの成美周平さんとお送りしました。